おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ1135回をお送りします。2月12日水曜日8時34分です。時間的にはちょっと遅くなりました。なんかもうこういう時にはですね、カウンセリングだったら1時間遅らせたいってやつなんだけど、流派に、学派に、それこそ学派昨日の影響を受けてんな。流派によって様々だとは思うんですけれども、そういうのを許す流派もあるんじゃないかなと最近少し、思い始めました。で、今、学派って言ったのは何の影響を受けたかというと、昨日ですね、山崎隆明さんと、諸富さんって呼べばいいのかな。有名な先生なんですね。ロジャース派の有名な先生で、こちらの先生と、生田さんっていうですね、またこれも違う、ブリーフセラピー、短いんですよね。ブリーフセラピーにロングはダメなのかみたいなのを書いていらっしゃった面白い、でも理事の人だと思ったんですけどね。ブリーフセラピーって本当に短いらしいんですよ。今日はちょっとこういう話をしようと思ってるんですけど、またなんでそんな話をするんだっていうのは、後ほどとしてですね。そういう話の叶え談を結構聞いていて、大変、私だからなのかわかんないですけど、大変面白かったんで、ブリーフセラピーでしょ？ブリーフセラピーってもう精神分析とは真逆ですからね。もう 1時間とか、ワンセッションとかで結果出すみたいな、そういうやつみたいなんで、これは長さに対するアンチテーゼだと思うんですけどね。でも長くなっちゃうことがあってはいけないのか的な、いけないんだと思うんですけど、いけないんだっておっしゃってましたから、いけないんでしょうね。その辺のことについてちょっと考えたいなと思っているわけですよ。私は長くなければどうしようもないと思うようにもなったんで、逆にだから、ちょっとね、やっぱそういう本題に入る前に、まずはお知らせにしておこう。つまり、山崎隆明さんのまた最近読み直してみたり、動画は大体僕見てないので聞いてるだけなんですけど、動画を聞いてみたりしているうちにですね、つまり3月15日にそれをやるから、その話をしているわけですね。で、3月15日はおかげさまでじわじわとですけれども、お申し込みいただいておりまして、これ会場はですね、そんなにたくさん席があるわけじゃないので、もし会場を狙っている方がいらっしゃったら、あんまりギリギリではないタイミングでお願いしたいんですけど、オンラインならもうね、オンラインはもう、本当にこう上限とかほぼ関係ないし、動画視聴ということであればですね、3月15日までに、14日までにできればお申し込んでいただいておけばですね、動画配信はさせていただくんでですね、ぜひお願いしたいんですけれども、その山崎隆明さんとの、叶え談をすると。で、その山崎隆明さんと私と新井さんって方との叶え談になるんですけれども、それは当日を楽しみにと言いたいんですが、要するにですね、なんていうのかな、セルフケアすら、ままならないという人向けの、3時間。心の専門家に聞くよっていう話なんですね。で、私は、今ある非常に様々な、今3ヶ月チャレンジとかで伺ってる様々な、実に様々な課題というのは、あまりにも様々で、実はですね、どれ一つとっても同じような話はないんですよ。もちろん、無理やり分類すればできますよ。そして我々はなぜかこういう時に、とにかく最初にやるのは分類だっていうことになりやすいんだけど、私は分類っていうのが一番最近やりたくないことなんですよね。ていうか、全くやらなくなったんですよ。どこか、いつしかですね。意味ないなと思うようになったっていうのが大きいんですけども、そこでね、さっき聞いていた、まず、ロジャーズってやつなんですよね。諸富さんはロジャーズの会長なのかな？わかんないですけど、すごい偉い人なんですよ、ロジャーズではね。で、そのロジャーズの偉い人が言っていたのが結局、傾聴なんだけど、で、傾聴ともう一つがですね、共感というやつなんですよね。で、私、やっぱりそうなんだろうなというか、もうそこに意外性は全くなかったんですけど、昨日の動画を見ていてですね、山崎さんとその諸富さんのやりとりを聞きながら、いや、つまり、なんて言えばいいんですかね、学派って面白いものですよね。なんか面白いって言っては変なんですけれども、 なんて言えばいいのかな。まあ、カール・ロジャーズといえば、兵長共感自己一致じゃないですか。まあ、ないですかって言っても、ご存知ない方はご存知ないと思うんですけど、兵長共感自己一致で、まあ、日本ではですね、東畑海人さんが、あれ覚えられないんだけど、要するに、なんか、精神分析っぽい、ぽく、ユンギアンっぽくやるロジェリアン風の、なんか、セラピストみたいな、そういう、要するに、和洋折衷、まぜこぜに、和はないけど、そういうものにしているのが日本の臨床の、まあ、特徴であり、平成のありふれたハップですね。サイコセラピーであり、まあ、ろくなもんじゃないよね、みたいに言われているケースもあれば、私はそれがどうしていけないんだろうって思うわけですけれども、だって、いや、傾聴なんて当たり前じゃんっていう人もいらっしゃるんだけど、傾聴って簡単ではないんですよね、やっぱりね。で、これは違う方でしたけど、今回急にオレンジにしたですね、臨床心理学という雑誌があるわけなんですけど、これが、そこに諸富さんが書いていたわけですよ。書かれていたわけですね。で、この臨床心理学という雑誌を、まあ、東畑海人さんと山崎隆明さんが、共同編集されていると。まあ、私は早速あっさり予約して買って、一気に読んで非常に面白かったんですけど、こんなに面白くできるんだと。で、昨日その対談聞いててですね、山崎隆明さんが繰り返しこう、自分のやりたいことをまず面白くすることなんだみたいなことを、だからプロレスなんだっていう、ようやく彼が言ってるプロレスの意味が分かったんですよ。僕はまあ、プロレス見る方じゃないんで、いや、全く見たことないってわけじゃないですよ。一時結構ですね、女子プロ見てましたよね。極悪同盟ってやつ。ダンプ松本さんですよね。あれは見てました。でもなんかね、僕あれの面白さが結局よくわからなかったんですよ。で、山崎隆明さんは何かとプロレス言うし、東畑海人さんもプロレス言うんで、プロレスってよっぽどなんか一部引きつけるものが、そういえばグッドバイブスの倉園慶三さんがプロレスよく言ってたなと思い出したんですけど、まあ、なんだかよくわかんないんですよね。アントニオ猪木とか知ってますけどね。ジャイアントババとかね、名前は。で、名前知ってるだけだなっていう。ハルク・ホーガンとかいたような気がする。まあ、いずれも新しくはないと思うんですけど、要は面白くするということを対談でやるという場合、ガチでやりすぎちゃダメだよね、みたいなノリがちょっとどっかにあるんですよね。やらせじゃダメだけど、ガチでやりすぎるのもダメだよねっていう、そういうニュアンスを感じました。つまり相手をボコボコにして叩きのめせばいいってもんで、そういうこう、本当にやってる戦いではないんですよっていう、プロレスというのは、どっかこう、ショーなんですよみたいな、そういう話に聞こえたんですよね。対談ってそういうもんじゃんっていうことなんですよ。どっちかが圧勝するのはダメですよね、対談ではっていう、そういうようなお話だったかなと思うんですよね。まあ、そういう意味では、今度やる私たちの3月15日も、まあ、プロレスっていうことになればいいんだろうなっていうふうに思ったんですよ。まあ僕、それまでにプロレス見ておこうと思うほどではないんですけど、まあまあ、何を言わんとしているのかが、ようやくちょっと分かったということですね。で、面白いんですよ。そのオレンジ色の最新号の臨床心理学っていう、臨床心理学っていうタイトルだったかな。まあ、あれ、要するに、いわゆるこう、なんちゅうんだろう、学術系の雑誌なんですよね。専門誌ってやつですよね。大体種のものは私は読んで面白いんで、今後が特別面白かったとは思うけれども、前後までがつまんなかったということでもない気がするんですよ。ただ前後まではいかにも専門誌で、今後はすごくこう、商業誌としても成立するような、だからその辺がやっぱり東畑海人さんと山崎隆明さんなんだなっていう、まあ、特に東畑海人さんっていう人はね、今すごいじゃないですか。ビジネス書にもなっちゃうぐらいな、ビジネス書にビヨンが出てくる。ミニコットも出てくるみたいな、昔はちょっと考えられなかったわけですよね。しかも、すごい面白いなと思うのが、ウィニコットとかビヨンとか出してくるんだけど、ウィニコット心理学みたいにして出さないんですよね。その辺が東畑さんのすごいところで、まあ何がすごいって別に何がすごいってわけじゃないんですけど、例えば嫌われる勇気、アドラー心理学ですっていうやり方で、日本に急に新しい、それまであまり話題にもなっていなかったような人の心理学の理論を、まあ、紹介するっていうような立つ気で、ブワッと売れるっていうのは日本ではちょいちょい起こる現象ですよね。昔、和田秀樹さんが古風とやって、 それこそ河合駿さんがユングをやる。あの辺はもう超有名だったわけですよ。まあ、フロイトも絶対その流れで日本で有名になったと思うんですけども、絶対じゃないか。そういう時代のことを知らないですけど、まあそういうことはあるんですけど、なんかウィニコットです、ビヨンですみたいじゃないんですよね、東畑さんはね。自分の話をしてるんだけど、その中にこれらを入れてきて、しかもその本が飛ぶように売れるっていう、ちょっとね、今までに僕の知るビジネス界の現象とは少し違う現象だな、これっていうのが、興味深いわけですが、まあそれで片っ端から買って読んでるわけですけれども、でも私はその、どっちかっていうと私が一番書いて欲しかった系の本を書いてくださったのは山崎隆明さんなんで、山崎隆明さん推しに僕はなっちゃってるっていうか、なってるわけですよ。その、現に対談とかを聞いていても、山崎さんの対談の方が僕はどうしても惹かれるというか、見ていて非常に面白いという感じがありまして、その時に、その諸富さんという方がですね、言っていた、その、ロジャーズの評価というのは、どういうことなんだろうと。まあ、傾聴でもいいんですけども、傾聴っていうのはどういうことなんだろうという話をされていたわけですね。で、私、その、傾聴当たり前じゃんっていうのは、傾聴当たり前なんですけれども、まあ、僕は傾聴というよりは、そこはクラスの傾聴さんのグッドバイブス、強くインスパイアされてますから、あれですけどね、行使傾聴って言いたくなるんですけどね、見るっていうことがすごく僕の中では重要で、見られないとどうにもならないなっていう、特に僕の場合はオンラインでやってますから、画面越しなんで、見ないととにかく困るんだよなっていう、もちろん全く見ないでやるということも、ひたすら聞くってこともあるんですけど、前はね、もっと傾聴寄りだったんですよ、私も。でも最近私は視覚優位の人間ではないんですけど、全然全く少しも。聴覚優位の人間なんですけど、でも、全然行使っていうことだなっていうのが最近、私の中では結構あるんですね。今日はいろんな話があるから、必ずグダグダになると思っているわけですけれども、なんていうのかな。まず、その山崎さんとやりたい話、やりたいというか、このやろうとしている中で聞いていて、この諸富さんという方がですね、傾聴の技術というものの中で、相手の話をもう聞くとか、オウム返しに応答とかはもう全然あれだ、みたいな感じでおっしゃっていて、まあ、僕もオウム返しで応答されても、自分の話を要約されても、少なくともそれで終わったんでは、何かをされている気にはならないなっていう感じがどうしても分かんないんですけどね。専門家が長い年月かけてやってるわけですから、なんかこう、オウム返しにされようと、要約されようと、そこに何か意味を認めるべきなのかもしれないんだけど、ここでやっぱりこの学派同士の、意見の戦いっていうのが、意見交換というのか、少なくとも一致はしてないわけじゃないですか。一致してるなら同じ学派にいるはずだから、一致してないっていうことは、つまり、それの何が効くのっていう問いに必ずなるっていうところを、まあ、ああいう形で、詰めていこうと、突き詰めていこうと。これやっぱなんで突き詰めなきゃなんないかというと、究極的にはなんで効くかがわからないからだろうと思うんですよ、私は。歯医者に学派って、まあ、あるのかもしれないけど、あんまりあってほしくないじゃないですか。あのね、岩手学派の、歯の治療は、北海道学派のより効果があるって、だったら絶対岩手学派に行きたいじゃないですか。ここが決着がついてないところが心の臨床だと思うんですよ。体の臨床は、実はあるのかもしれないけど、アメリカ流とかね、あるのかもしれないんだけど、まああってほしくないですよね、あんまりね。我々そんなこと全く意識せずにやってますよね。で、心理臨床も全く意識せずにやるべきだっていう意見も、聞いたことは何回かあるんですよ。でもそれってダメだと思うんですよ。ずるいと思うんですよね。だけどあなた自分のやり方に結局、自分のやり方で天下統一しようとしてるでしょってことに、他の人から見るとなるんですよ。ブリーフと精神分析では、やっぱり全然違うわけじゃないですか。その生田さんって方がおっしゃってたっていうか、生田さんは非常に面白いことをやっぱおっしゃってたんですけれども、ね、1ヶ月、3ヶ月長すぎるでしょって言って、起きながら、もうここでそういうのをバラすのがいけないんだと思うんですけどね。起きながら、でも臨床心理学っていう雑誌には、長くやっちゃダメなんでしょうかみたいなことを、で、結構偉い方のブリーフセラピーでも、偉い方の人がそれを書くってことは、私はですね、それが、そういうのに対してですね、突っ込み入れちゃダメだっていうのをいつも実は思ってるんですよ。突っ込み入れるのは簡単なんですよ。本当に。GTD を洗い出すけど、洗い出さなきゃダメなのって、一 ておきながら、世の中には洗い出す人がいるって僕は思ってるんですよ。一方で、例えば私絶対 GTD です。もう毎週毎週洗い出しますとか言っておきながら、でもここ1ヶ月洗い出してないんですよって、絶対あるんですよ、そんなことは。学派ってのは、なんて言えばいいんですかね。じゃあ学派なしでいけるのかというと、例えばタスクシュートも GTD も、マニアナの法則も、ポモドロテクニックも、そういうものは一切いらないんだと。そういうことじゃなくて、お互いのいいところ取りをすればいいじゃないかって。でもね、なんて言えばいいのかな。ここをどううまく言えばいいのかわからないんですけれども、それじゃダメなんですよ。なぜか。なぜかよくわからないんだけど、シュハリって言うじゃないですか。僕、シュハリって意味がよくわかんないし、脳っていうものを見ていて面白いと思ったことはまだないので、あんまりシュハリって言葉使いたくはないんですが、型っていうのは何なのかな。どうせ破ることにはなりますが、全くなしで進めるというのは、人には非常に難しいことなんですよね。タスクシュートで僕は大体そのことは、体感的にはわかるんですよ。ただまあ、なくてもいいじゃんと言われると、結果としてはなくても別にいい気がするんですが、適当にやっていても型ってできてしまうって言いますかね。そういうところがあって、特に心理臨床って、なんちゅうのかな、こう、捉えどころがなさすぎて、何にも、こう、指針がないと困っちゃうと思うんですよね、やっぱりね。私は心理臨床やってるわけじゃないって、こういう時に必ずエクスキューズ的に入れるんですけど、でも最近本当にそうなんですよ。心理臨床やってるわけでは私はないんですよ。でも、型は欲しい。欲しいっていうのかな。本当は欲しくはないんですよ。で、型破りっていうじゃないですか。型破りってすごく大事なんだけど、型が全く意識されてない場合は、型を破ることはできないから、それがいいことなのかどうなのかは、僕はよくわからないんですよね。僕は手張りっていうのに従えないタイプの人間なんですよ。でも、従えないタイプの人間がいるというのは、型があるということをある程度前提にしてもいるじゃないですか。その辺すごいややこしいんだけど、スキーとかそうなんですよね。スキーって別に、型とか論外なんですよ、はっきり言って。私もライセンス取れるぐらいになってそのことがよくわかったんですよ。別にスキーで足を揃えようがハの字にしようが、そんなことはどうでもいいんですよ、はっきり言って。本当に全くどうでもいいんですが、そういうことを理解するためには、最初はある程度滑れるようにならなきゃ仕方ないわけですよね。で、ある程度滑れるようになるためには、型がある方が楽なんですよ、全然。とにかく滑って。転んでも何でもいいから滑って、滑れるようになるからそのうちっていうのは、結構大変なんですよ。やらされる方にしてみると。だから、はい、足をハの字にしましょうとかって言って、外側に力を入れましょうとかで、本当は外側に力を入れるべきではないんだが、最初怖いんでね。だから、やっぱハの字にして、外側に力入れるよほか仕方がない時期ってあるわけですよ。もうそれをやっといた方が早いという時期が絶対あるんですよ。水泳も僕はもうなんかアホみたいにしごかれて狂ったように泳ごされたから本当に狂うんじゃないかと思ったぐらい泳いだから分かったんですよ。型って無意味なんだなっていうか型っていらないんですよ別に。どうでもいいんですよ。泳げりゃいいんですよあんなものはね。でも、なんちゅうのかな、頭が朦朧とするまで平泳ぎやってると なんだろう。やってると分かることってやっぱあってですね。別にどうでもいいんだ、そんなものはっていうのが分かった頃には、型は身についちゃってるっていうような感じなんですよ。まあそうは言っても、バタフライとか背泳ぎって極端に特殊な型なんで、型としてはね、普通に泳いだらああは泳がないんで。だって足2回につき、腕両回し1回なんて、明らかに余計じゃないですか。別に3回でもいいじゃないですか。3回でもいいんですよ。で、毎回でもいいんですよ。そういう泳ぎ方もありますからね。でも、2回ってのは訳があるんですけれども、訳があるんですけれども、まあどうでもいいんですよ、はっきり言ってね。ということが分かるようになるには、最初型があった方が楽なんだなってことなんだなと思ったんですね。私、心理臨床そこまでは到底いけてないんで、この辺のことはただ他の比喩を使って思ってるだけで、手張りなんて本当に何も手張りについて知りもしないのに、手張り言いたくはないんですよ。だって自分脳が分かんないんでね。脳にせよ、他にせよ、他の何にせよですね。手張りは分かってないんですよ。だから私はタスクシュートか、スキーか、泳ぎで言いたいんですよね。本当にスキーなんてのは、足先が開いてたって別に構わない。開いてると股が裂けて転ぶんだけど、でも開いたから股が裂けて転ばないっていう滑り方は可能なんでね。 だから別にいいんですよ。ジャンピングターンしようと絶対飛ばないようにターンする。どっちもできるようになる必要はありますけれども、別にジャンピングターンしなきゃいけないとか、そんなことは何もないわけで、ジャンピングターンしちゃいけないとか、そんなことも別にないわけで、説明は毎回毎回違うわけですからね。まあそういう話がただできるようになるには、やっぱ最初はハの字で滑るのが一番早いだろうなっていう、カービングっていうスキーあるんですけども、そのスキーの製品としてね、カービングではもう、ボーゲンって全く向かないんで、ハの字にしようとしても多分ハの字にはならないんで、勝手に足が揃っていくっていう、非常に面白いスキーなんですけど、めちゃくちゃ怖いですけどね。僕あれ、最初にやったとき、これで滑るには、むしろ技術いる気がしますけどって感じがしたんですけどね。で、何の話をしてるのかというと、その、ブリーフセラピーなわけですよ。つまり、短く切り上げるっていう縛りを自分に与えておくとですね、短くしなきゃ短くしなきゃってなるわけじゃないですか。長いのダメですって、長いと怒られるとかいう話になってるわけですから。そうすると、なんとか短くしようとしているうちに、ある種のスキルが結集されていくんだと思うんですよね。そういうことなんだと思うんですよ。そうすると、長くこれはしなきゃなっていう話が嫌でも王でも出てきて、で、なんで長く必要なのかっていうのが、まあ、漠然とやるよりはっていうのか、その、何の型も持たずにやるよりは分かるようになるじゃないですか。でも私は、心理臨床は、私はですよ、長くかかるに決まってると思うので、ブリーフっていうのは最初からよく理解できないんですけれども、こういう違いって人によってやっぱり生まれるんだと思うんですよね。嫌でもでも。だから俺のやり方で天下統一ってわけにはなかなかいかないと思うんですよ。だって世の中には3ヶ月は長すぎるでしょっていう人は、やっぱりガンとしていらっしゃるわけじゃないですか。そこにいきなり、何の進展もないまま2年が経過したとか、平気で言ってくる学派もあるわけですよ。やっぱ統一するとなると、めちゃくちゃ権力的になっちゃうと思うんですよね。どっちかが正しいってことに。どう考えても折衷は無理じゃないですか。いいとこ取りとか言ったって、じゃあ2年と1日の間を取って1年とか、長いって言われるじゃないですか。ブリーフ側からすれば。で、そもそも、精神分析は長くやるということに意味を認めてるわけじゃないわけだから、結果としてそうなるって言ってるわけですから、なんつうんですかね。それは長すぎるとかって言ってもダメな、それが短すぎるとか長すぎるとか、そういう話では本当はないと思うんですよ。こうして、困ったことになっていくわけですよ。すごい困ると思うんですよね、こうしてね。だから学派は存在するわけですよ、結局ね。で、これはつまり何が効いてるのかっていうのが最終的にっていうか、最初から問われてる問いですよね。そもそも精神分析ってやってて意味あるのと。1日で済むんだったら、意味ないじゃないですか。まあ、1ヶ月とかね。私は、3ヶ月チャレンジの経験からしても、1日だとか1週間で済むっていうのは、よほどアクロバティックな技を使っても、私には無理だって思いますね。それが、もし心理臨床とは、ブリーフセラピーが天下を取るってことになったら、私はもう絶対手をつけない世界になるだろうなっていう感じはするんですよ。で、何がって言われるとですね、先日たまたまちょっと面白いのが、面白い、ノートを読んだんですね。これ、タスクシュート協会関係なんですけど、認定トレーナーさんで、だから全然心理臨床の話とは関係ないんですけど、ある認定トレーナーさんのノート記事で、これは面白かったんですよ。人はそもそも必要とされていないんだ。必要とされる存在ではないんだと。だから必要とされるように、人のために生きている時が幸せなんだっていう、こう、なんかね、途中経過は違うんだけど、結論がグッドバイブスと似てくるという、てかほぼ一致するっていう、非常に、ああ、なるほどな、そういうナラティブもあるよね、と思ったんですよ。で、僕はただ、そうじゃない感じがしてるんですよね。なんでなんだろうと思ったんですよ。人はそもそも必要とされていない存在なんだっていう話を読んだときに、この前提が私には自然と逆に感じられるんですね。で、この自然と逆に感じられるということが、なんか自分の中では何かに似ているって思ったんですよ。その時に、言葉としてはまずウィニコットだって思ったんですね。人は自然と必要とされてるんですよ、ウィニコットの世界では。だって、一人でいる赤ん坊などいないっていう話をしてるわけですから。一人でいる赤ん坊などいないっていうのはどういうことかというと、母親がいなければ死んでいるっていう意味ですよね。つまり母親というのは絶対に最初から必要とされている。でも考えてみれば、 生まれた時から赤ん坊って必要とされたから生まれてきたわけじゃないですか。生まれた時から、ここに主体性は全くないわけですよね。私はこの主体という言葉が非常にやっぱり現代は話を一気にややこしくしたんだと思うんですよね。皆さんっていうのかな、これを聞いてる方はともかく、世の中では主体とは個人のものであるって考えられてるじゃないですか。ちょっと夏目漱石みたいなんですけどね。現代日本の開化みたいな話なんですよ、これは。で、その、個人の中に主体があるって考えると、でも、人は必要とされてないんじゃないかって。まあ、これは一般的には今の世の中では、私のような人間は完全にマイノリティで、時代の趨勢は完全に一人一人は必ずしも必要とされてないっていう方向に傾いてるというか、もうほとんど主体、主流だと思うんですよね。で、この、例えば会社、これはだからつまり、この認定トレーナーさんが書かれているのは、犠牲的世話役ってやつですよね。精神分析というところの。それを戒めているわけですよ。犠牲的世話役っていうのは、よくカウンセリングにいらっしゃるぐらい苦しむんで、その苦しみからの解放を言ってるわけですよね。俺がいなければこの会社は回らないとか思ってると、めちゃくちゃしんどくなりますよっていう。これをただ、犠牲的世話役では家でやるんですよ。なんでかっていうと、それをやんないと自分の居場所がなくなっちゃうからなんですよ。会社だったら辞めるってことができるんだけど、家族って辞められないから、犠牲的世話役っていうのは、昔のある種のお母さん、昭和のお母さんの、特にその中でもちょっと、家が勝手な場合ですね。私がいなきゃ回らないって思ってなければ、とてもやってられないんですよ。はっきり言って。もう家のこと全部やらされてるのに、全然こう、ねぎらってもらえないみたいなね。そういう話が起こる。実にひどい話なんですよ、あれはね。だから、私は思うんですよ。フェミニズム心理学って当然ありだろうと思う。当然出てくるでしょう、それはっていう感じがするんですね。だってあんなことを、家中で、こう、家庭の用事、育児からね、家事から全部やらせておいて、お前にはそれしかできないんだからやっとけ、みたいなことを言われるのってナンセンスじゃないですか。だけどそれが普通だった時代があるわけですよ。ひどいことに。だから、これをやらされていると、その人の精神状態では逆になっていくんですよね。すごく自己愛を強くしていって乗り切るって人は当然出てきますよ。みんながみんなじゃないですよ。そんなこと言ってるけど、私がいなければこの家持たないんだからって、そう思わないとやってられないじゃないですか。とてもじゃないけど。で、こう思う。これが犠牲的世話役の自己愛なんですよね。だけどそれ自己愛だって言われるとますます腹が立つから、だからそこは、精神分析とフェミニズム心理学っていうのはこの辺でも相入れなかったところがあるんですよね。僕はこの辺が一番相入れなかったところの一つだと思うんです。だからウィニコットが言うところの一時的母性的没頭っていうのはあれは必ずしもその話をしてないんだけど、そういう風なものとして赤ちゃんに没頭、お母さん赤ちゃんに没頭しろというのかみたいな、ましてそれが生物学的に起こるんだみたいに言うってことが許されないっていう風に考えたんですが、それは僕からしなくても多分すげえ誤解だって思うんですよ。いや、一時的母性的ボットって比喩でしょって感じがするんですよね。それは精神分析家のことを言ってるんじゃないんでしょうかと、その母親というのは。ウィニコットは絶対に僕は、母子というのを臨床の例え話として使わない瞬間はなかったはず。あの人はものすごく頭のいい人だし、母親と言ってる時には必ず精神分析家っていうのを同時に意味しているはずなんですよ。赤ちゃんって言った時には必ずクライアントって言ってるはずなんですよね、どっかでね。それをまんま母子以外の何者でもないですっていうことにして社会問題をこう持ち出すためにその話をパージするっていうのはさすがにどうなんだろうなって分かってて攻撃してる人も絶対いたはずだって。まあそうじゃないのかな。でもそんなはずないと思うんですよね。別にそんなはずはないと思うんですよ。絶対あれは分かってて攻撃したんじゃないかな。そこはちょっとそれはあれなんじゃないかなと思うんですよね。母子っていうのはメタファーじゃないですかっていう。もちろん母子そのものを意味もしてるんだけど、そこが非常にこう精神分析の私はいいところだと思うし、重要なところだと。だから虚勢不安って言った時にチンチン切られるのは怖いよねっていうのと、お父さんすごい横暴だよねっていうのと、組織ってすげえ横暴だよねっていうのと、つまり組織っていうのはまるで何かを切り捨てるようにあなたのことを切り捨てるじゃないですかっていう、このメタファーを なんていうんですかね、生々しく伝えてくるところに大事なポイントがあるのであって、いや、そんな、男の子は誰もチンチン切られることを恐れてないんだから、あなたの理論は全部ダメですっていうのって、それはちょっとダメじゃんっていうか、メタファーってものはメタファーなわけですから、そのまんま取り上げてそこをそのまんま批判するのはどうなんだろうっていう感じがちょっとするんですよ。でですね、今のこのメタファーをなんで私がこの、あんまり好かれてないと思うんですよ、このメタファーは。出したかというと、つまり私がその認定さんの、それは犠牲的世話役を戒めるという意味で、そういう論考を出すっていうのはすごくそうだなと思うんですよ。必要とされてなんていないんですよと。だからそんなに自分で、なんか山のような何かを背負わなくていいんですと。もっと楽になりましょうってあれは意味なんですよね、結局ね。必要とされてない。あなたが会社から出ても、会社回るんだからと。ただ、私はここで虚勢ってのを演奏するんですよ。切り捨てられることに対する恐怖ってのが人にはあって、入った組織ってのは、結局のところそこで家族転移が起きるんですよね。この会社は家族、特に日本の会社って、ほらなんか国鉄一家みたいなことを言い出したり、家族経営とか言ったりするの好きじゃないですか。だからそうすると、あ、この家族私いなくても回るんだって思ってたら、とてもやってけなくなるっていうタイプの人とか、とてもやってけなくなるっていう会社とか、つまり、ブラック企業って呼ばれてるものはですね、私はヤングケアラーって言い換えた方がまあいいんじゃないかって思う時が結構あるわけですね。僕がいなきゃこの家回らないんだとか、私がいなきゃお父さんとお母さん喧嘩ばっかりして離婚しちゃうんだから、私頑張ろうみたいに。よくないんですよ、それは。よくないんだけど、そう思ってないとやっていけないっていう時は世の中あって、そう思うのをただやめるってことはできないんですよ。家族はやめられないから、多くの場合。だからそういう人がカウンセリングに来た時っていうのは、そう簡単に、いや、あなたはヤングケアラーやめなさいって、そういうセラピーもあると思うんですよ。そういうセラピーがないわけじゃないから、あなたそんなに、あなたがいなきゃ回らないわけじゃないから家族はっていう、言ってあげるっていうのも一つのアプローチだと思うし、そういうのはありだと思うんですけれども、ただ私はそう言われるともうなんか傷ついて立ち直れなくなるみたいなケースはきっとあるから、そういう時にやっぱり、傾聴ってことになるしかないよなと。言い分聞かないとねって話になると思うんですよ。こういう時にもう学派っていうものは意見が合わないんですね。学派そのものの意見は。傾聴で行くべきなのか、介入で行くべきなのか、それともまた なんか違うことなのか、力道なのか、いろいろあると思うんですよ。だからその型はどうせ破られるんだけど、型破りなんだけど、でも型がないと、型は破れないから、型がないと型破りできないよねっていう難しさがあるんですよね。で、私は型がないわけ。だって私は学科に属してないですからね。これ大事なんですよ。私はもうずっとそういうふうに今後はできれば行きたいと。今まではその型に頼ってないとやっぱり怖かったってところは多分にあるんですけど、これが純金コンプレックスってことなんだけど、やっぱ型ってものはその破るためにあるみたいなところあるんで、もういいかなと思うんですよね。昔だから僕は信長は別に好きじゃないんだけど、人生50年じゃないですか。もう50年過ぎたからもういいよなって思うようになったんですよ。本当に純金コンプレックスは、まあ、残滓みたいなものは当然ありますけど、残骸みたいなものはですね。まあ、もういいかなと。で、さっきの話に戻るんですよね。人間は必要とされて生まれてくるし、一生その状態は変わらないと。近代日本の開化なんですよ。個性と、夏目漱石でさえ言うわけですよ。個性というものに突き当たらなければいけない。いや、本当はそうなのかもしれません。なんかね、なんかこう、隙を、どんどんどんどん掘り当てていって、ついに自分の個性にぶつかるんだ。僕はそれはオカルトのように聞こえるし、スピリチュアルみたいだなって思うんですけど、だってそれがあるっていう前提になっちゃってるもんね。でも彼はそうやって坊ちゃんとか、我が輩は猫であるとか書き出したわけじゃないですか。個性というものに突き当たってですね。でも私は、あんまりそういうふうには感じないんですよね。自分を掘って掘って掘ってっても、自分の個性に突き当たる。もうこの辺は、だから、イデオロギーだなって感じがするんですよ。本当は人は自分の心の中に何かがあって必要とされてないっていうことなのかもしれないんだけど、私には世の中ってそうは見えないんですよ。まず、どんな子供でも母親というものを必要としている。これはメタファーですからね。母親というものを必要としている。その母親というものは子供を勝手に生み出した。だって子供の同意とかを得る前に、 ウィニコットがここは一番奥深く追求してる気がするんですけど、まあそうじゃないのかもしれないけど、でも僕の中ではウィニコットは、僕よりはるか先を行ってて、生まれる前の無意識があるんだっていう、ですよね。これ言われてみるとそうだなって思うんですよ。全員がとは言いませんけど、まあセックスするってことは、こういう子を作りたいよなっていう意識がどっかにあったってことになりますよね。ちなみにその時子供はいないから子供の無意識もないですよね。親の無意識が、無意識ですよ。セックスするときはただ気持ちよくなりたいだけかもしれないし、その人とセックスしたいだけかもしれないけど、でも、無意識には、やっぱりこれが子供のことを全く考えずに作ってるって人がいたら、少々愚かしいじゃないですか。まあ、絶対どっかで少しは考えるから、まあするわけでしょ、否認とか。つまり、子供のことを考えてる。子供を生み出そうとしている部分がどっかにある。無意識の中には。この無意識的な空想は、まさに無意識的な空想ですよね。子供が生まれてくる前からあった子供が持つことになる無意識的な空想に強い影響を与えてますよね。間違いないですよね。それはね。多分。だから私は、私の結局父母が私にこうであってほしいというか、こういうものがこの世にいてほしいとどっかで思ったものに強烈な影響を受けた上で、こういう佐々木翔吾がいるわけですよ、ここに。だから私の無意識的な空想の向こう側に、というのかな、無意識的な空想をかたどったものの中には、必ず私の両親、それぞれの、というか、両親の無意識的空想があるわけですよ。これが必要とされていると言わずして何なのかってこと。これほど必要とされているものはないじゃないですか。それはもう無意識ですけどね。必要とされて出てきたわけですよ。逆に言うと僕の主体性とか僕の都合とか一切そこにはないわけですよね。大体名前がそうですもん。私の名前に、いや私の意思があれば、正午は避けて欲しかったなって言いたくなりますよね。なんかオウム真理教でも正午子とか言ってるしね。いやなんかせめてその悟るから立身弁取ろうぜみたいなノリがあるじゃないですか。で、今だったらちょっと欠けるぐらいに正しいに悟るって、その宗教まっしぐらじゃんっていう感じで、やっぱりちょっとね、白鵬翔の翔とか、大谷翔平の翔であってほしいとか、それ後から考えつくことだけどね。なんかそういう方だとかっこいいよねとか思うじゃないですか。後からだとね。後からなんですよ。これを思うことができるの。最初は思うこともできない。だからこれは、受動的なんですよ。極めて私の存在というのはね。最初、ことの始まりからして受動的。そして親は、しかし子供に必要とされてますよね。この必要性は常に相互に強烈ですよ。確かにいなくなっても会社はしばらくは回るのかもしれないけど、私はそうは思わないんですよね。正直な話をすると。いや、いいんですよ。どっちが正しいってことはこれはもうない。あくまでも感じ方とイデオロギーだと思うんです。完全に。だって、夏目漱石と僕逆のこと言ってるし、いや、彼に勝てると思ってるわけじゃないですよ。僕だって。そんなにおめでたくはないです。そんなにナイーブでもない。ただ、明治時代の近代日本の開化っていう考え方と、もう令和になってから考える考え方とはやっぱり結構違うだろうなって思うんですよね。まして私は精神分析オリエンテーションに非常に弱い人間ですから、二者いなければ成り立たない世界に、一者の主体性とかそんなに強く言ったってしょうがないじゃんっていう感じは思ってます。つまり僕は一者、私の夢っていう世界は悪夢にしかなり得ないと思うんですよね。そういうところで結論は、その認定さんが書かれたノートと結論は一致していくんですよ。面白いことに。やっぱり人に頼られないと始まらないよねっていう。ただ私は人には常に頼られてる。最初から頼られてたし、死ぬまで頼られ続けているんだから、そのことを意識しなくならなければいいんだ。そのことを見失わなければ大丈夫だって感じがするんですよ。私はいつだって必要とされているし、必要としている。この関係性がなくなるっていうことは、多分私が完全なナルシシズムに陥ってですね、このナルシシズムは、精神分析用語で言うところのナルシシズムのつもりです。私の中で。俺万歳とかそういう話ではないです。そういうことになっていくこともあるけど、そういう話ではないです。私の世界ってものに完全に埋没しきってしまって、私が誰に必要、何に必要とされてる、まあ母に必要とされてる。ですが、で、私が何を必要としている、母を必要としているんですが、これを完全に見失うようなことがなければ、これを完全に見失う方向に悪夢があると思うんですよ。一人きりになるというのは、そういうことだと思うんですよね。 一人でいる赤ん坊はいないはずなのに、一人でいる赤ん坊になっちゃうんですよね。これが一番、私たちが救い出されなければならない状況で、ここを救い出すために精神分析っていうのはあるんですよ。あなた悪夢見てますよってことなんですよ。これ言われると大概の人怒り出すんで、いかにこれを伝えるか。しかも、精神分析の理屈の中では、悪夢の中の登場人物として、これ悪夢ですから、夢ですからって言って回って頑張るみたいな、そういうノリあるんですよね。でも僕は、諸富さんの聞いていて、ロジャーズ学派もそうなんだって思ったんですよ。だって諸富さんは相手になりきるって言うんですよ。相手になりきるって言ったって外見上の話じゃないじゃないですか。カウンセリングだから。相手の心理になりきる。相手の内心になりきるってことですよね。それが、傾聴と共感のある意味、狙うところなんだっていうふうに言っていらっしゃるように聞こえたんですよ。それってある意味、やっぱり僕は東映同一化と転移って話だと思うし、だからそれを学派って言うんですけれども、それは何を目指すかっていうと、結局のところ2者で1つの夢を見るという、いつもの話に戻る気がするんですよね。だって完全に相手になりきっても、相手の人は打つかもしれないけど、諸富さんは打つじゃないわけじゃないですか。打つの人に完全になりきった。ああ、そうか、こういうことだからこういう風になっちゃうんだ。これはしょうがないよなと思っても、働きかけはするわけでしょ。何かしら。二人いるんだから、そこに。一人じゃないんだから。つまり、一人じゃないというのは、そういうことだと思うんですよね。一人になってしまうというのは、一人で夢を見始めるから、本当に一人になっちゃうわけですよ。本当に誰からも必要とされていないという、夢を見始めるんだと僕は思うんですよね。必要とされてはいるんですよ。僕らは生きてる限りに。だってですね、そんなことを言ったって、ごく実務的なことを言ってもですよ。これはスピだって思われるんなら、ごく実務的なことを言うとするとこうなるんですよ。うちの娘は世界に必要とされてない。なぜならうちの娘がいなくても世界は回るでしょう。っていうことなのかもしれないけど、僕はそれはやっぱり悪夢のようなナラティブだなって感じがするんですよ。うちの娘がいなくなった。私と妻はもう全仕事停止しますよ。多分。全活動が止まる。うちの娘を探し出すことにだけ全力を尽くすようになってしまう。そうすると、例えば今やっている3ヶ月チャレンジが全面停止するんですよ。で、3ヶ月チャレンジが全面停止するというのは、いや、それは悪夢だわって言ってくださる方も、ちょっと前までは少なくともいらっしゃったんですよ。一人か二人っていう意味ならばですよ。で、その一人か二人の方の、活動が全面停止すれば、もしそんなことになったらですよ。全面停止すれば、周りの人で必ず影響を強く受ける人って絶対いるんですよ。例えばその人が、犠牲的世話役みたいだった場合はですね、意識しているにせよ、無意識であるにせよですね、私の3ヶ月チャレンジの参加者さんの誰かが犠牲的世話役だったとしましょう。私がいなければ、この家は回らないんだと思ってるような家の方は、絶対ある程度以上そうなんですよ。表面的にはそうは見えなくったって、例えば夫婦の中はようやくその人によって取り持たれていると。その人自身はお前みたいな子供がいるから私たちは何とかかんとかとか言われてるのかもしれないけど、そういうことを言ってる親御さんっていうのは、その子がいないと持たないんですよ、到底。で、その子がいることによってようやく持ってるその子が全面停止してしまうと、最初は罵りまくるだけかもしれないけど、必ずその家庭は半分ぐらいは崩壊しかけていくと思うんですよね。そうすると、結局のところ私の娘がいなくなったってただそれだけの事態から、次から次へと波及的にいろんなところが破綻していくわけじゃないですか。私これで一人いなくなったから社会が回ってるとか世の中回ってるっていうのは真実味がないって感じがするんですよね。突然いなくなってしまったら回らなくなるところがいっぱい出てくるんですよ。目に見える形だと思います。ただそれはマクロに見るから意識せずに済むっていうだけで、相変わらずプーチンさんはウクライナと戦ってられるとかそういう話をしてるだけの話であって、世の中つながってるんでね、必ずこの種の影響というものが大量に波及せずにはいられないんですよ。でもじゃあうちの娘は社会に大いに貢献してるんですかって言ったら、ただ中学生やってるだけですから。ただ中学生やってるだけですから。別に必要社会において、例えばチャット GPT が回るためにうちの娘が1ミリでもいるかって言ったら1ミリもいらないんですよ。で、そういうことではないんですよ、これは。だから最初から必要と僕らはみんなですよね、これは。多分僕は例外一人もいないと思うんですよ。必ず必要とされているし、死ぬまでその状態は変わらないだろうなって思う。で、問題なのは、 そのずっと必要とされてるのに、どうしてそれなのに、私は一人っきりで誰にも必要とされてないと思うかっていうと、それはナルシシズムの悪夢を乱すからなんですよ。でも恐ろしい夢だと僕は思うんですよね。誰も自分のことを必要とはしていないという夢を見始めるということは。で、私の考えではですね、だからここにはイデオロギーがあるんだな。実際は必要とされてないのかもしれないんでね、私なんてね、別に。だからここはイデオロギーがあるんですよ。私は必要とされてるというふうに、確信してるし、ほぼそれは知覚を見ているようなもんで、イワシの缶詰ぐらいに当然のことなんだけど、私が必要とされてるっていうのは、私の感覚ではね。これはなんかね、それだけの存在だとかそういうことでは全然ないんですよ。例えば私の母は私がいなくなったら、もう本当にダメだろうなって感じがするんですよ。情緒的にですよ。生活的には別になんてことはないんですよ。情緒的に、あの80ぐらいのおばあちゃんになっても私がいなくなるというのは到底耐えられまいなって感じがするんですよ。だから私はやっぱ彼女が亡くなるまでは自分は生きてなきゃダメだろうなっていう、これそうできるっていう保証はどこにもないんですけども、でもまあそうしないわけにはいかないよねっていう、でもそれは彼女の生活を私が支えてるとかそういう話とはまるで関係ないんですよ。そういうケースももちろんあると思いますけどね。で、この私がそういう悪夢を見始める、つまりそれは母のことを忘れるってことですよね。娘が私を必要としてるのも自明なんで、それこそカニの缶詰ぐらい自明なんで、これもそれを忘れる。考えにくいことですが、それも忘れる。妻も明らかに私を必要としているが、このことも完全に忘れる。で、私は3ヶ月チャレンジも全員とは言いませんか。何名かの方は必要とされていると思うんですね。このことも忘れる。これが悪夢ですよね。双方にとって悪夢ですが、特に私にとっては悪夢です。悪夢を見なければ、そんなことはありえない。私が悪夢の中に完全に没入してしまって初めて悪夢というのはあのホラーみたいだというわけではないです。もしかするとそれは、すっげえ可愛い二次元の女の子とイチャイチャしてるっていう悪夢かもしれない。それは悪夢なんですよ、やっぱり。そういうことをやれるように私はなったらいいなって昔はそういう悪夢を見てたんです。これがとっても厳しいんですよ。本当にこれは厳しいんです。ここのところでノートの記事と一致するんです。それは死んでいくようなもんだっていうのは本当です。腐っていくとかダメになっていくっていう表現もあったんですけども、なんでもまあいいです。心が僕は死んでいくっていうことだと、まあ心が死ぬってそういうことだなと思うんですけど、触れ合わなくなってしまう。あるいはこう、生き生きとしなくなってしまう。何に対しても反応しないようなものになってしまうっていうことです。石化って感じが時々僕はするんですね。メデューサってのはそういう話なんじゃないかなという感じがやっぱするんですよ。だから起こすしかないんですよ。悪夢を見てる人は起こすしかない。これは僕の考えだ。だから長い時間がかかるんです。残念ながら。叩き起こすってのはまずいんですよ。短時間でやるとなると何かの学科を批判してるつもりはないんですよ。ただ短時間でこれをやるとなると起きろってことになっちゃうんですよ。この起こし方やるとトラウマになる気がするんですよね、私の考えでは。それもイデオロギーかもしれないけど。だから結局、時間をかけて揺さぶり続けるとか、なんかこう耳元でアラームっぽいものを、しかもそれは夢の中で夢のアラームを鳴らすんですよ。それしかできないんでね、相手寝てるんで。で、ここに外部ってものは存在しないんで、私の考えでは。だから転移空間っていうのはそういう言い方になるんだけど。そうして何かに、ああしたり、こうしたり、そうしたり。だから夢の報告ってすごい大事なんですよ。夢の共有が大事である以上、夢の報告は大事なんですよ。まあ、わかりやすい話だったとは思わないんですけど、それでも、それなりに話すことができたなと思うんですね。なんて言うんだろう。我々は、ずっとダンスを踊ってるようなものなんです。人生って僕の考えでは。一人でダンスを踊ることもできますが、ダンスを踊ってるということは、他者が誰もいないってことはありえないって思うんですよね。僕はどっちかっていうと、劇というよりはオペラっていうのが好きだったんで、ソロで歌うっていうのがあるんですよね。ソロで歌う。オペラって合唱とか、なんちゅうのかな、二重唱とか三重唱とかがすごい多いんですけど、どっちかちょっとやっぱね、ソロっていうのがいいんですよね。でもソロってのは悪夢なんですよ、あれは。いつも思うんですけど、フィガロの結婚とかでもソロが非常にいいシーンいっぱいあるんですけど、ソロってのは本当にその人が夢を見てる 雰囲気っていうのが、2社以上でやり取りしているって時には夢の感じっていうのが、オペラなんて夢見てるようなもんじゃないですか。舞台なんだし、そこで歌ばっかり歌ってるんで。夢みたいな、夢空間みたいなもんだけど、ソロで歌ってるっていうのは本当に一人の夢の中に閉じ込められるって感じだなと。で、あのソロで歌ってる人を見て、あれはいなくても、この劇成り立つよねっていうと成り立つんですよ。時々ソロパートっていうのは時間がないオペラではカットされるんだけど、あれがない時ほど残念なものはないですよね。あんまりオペラなんて興味ないって方が多いと思うんですけど、モーツァルトの魔笛ね、一番有名なのがソロじゃないですか。夜の女王のアリアじゃないですか。あれは悪夢そのものだけど、やっぱあれが一番の見せどころで、まあある意味あれ聞きに行くわけですよ、みんなね。だから人間ってのはやっぱりすごいんだなって思うことも多いし、やっぱりこう、必要とされてない人ってのは、一番必要とされてないっていうのが一見したところ、ソロなんで。だって、結局のところ、歌劇ですから、人と一緒にやってるところがポイントになってくるんで、ソロっていうのは、ある意味モノローグですからね。解説みたいなものなんで、なくてもいいわけですよ。でもなきゃ絶対成り立たないんですよ。だから、僕ら多分ずっと必要とされ続けていく。誰にも必要とされていないという確信を持った瞬間も、かなり多くの人に必要とされているという状態は維持されてるんだと思うんですよね。それに気づ、どうやったら気づけるかってことなんじゃないかなという感じが、昨日の、だから昨日の記事はとても素晴らしかったんです。これだけのことが触発されたんで、まあ、この記事だけに触発されたわけじゃなくて、諸富さんのその、傾聴して相手になりきる。僕、この話は同じだなって思うんですよね。同じだと思うんです。誰にも必要とされてないって言って、諸富さんは特にこう、ロジャース派では鬱っていうのをよく見るんだ。ロジャースの人、カール・ロジャース、その人もね、鬱の人を傾聴してたというセッションがある。ミスマンって言ったかな。女の人ですよね。で、みんな見るべきだと。でもこの動画なかなか手に入らないって、またそういうことを言うしって思ったんだけれども、でもその鬱の人になった時のロジャースのやってるのはすごい素晴らしかったんだけど、最初見た時はなんか下手な傾聴やってんなと思ったと。諸富さんがね、下手な傾聴も共感もこの人あんまり上手くないと。アル・ロジャースですからね。と思ったんだけど、この人が本当に何回も何百回もしてたな、見たんだ。そうなんですよ。何やってんだろうと思ったら、その人になるってことをやってると思ったら、ものすごいいいセッションなんだと思えたと。これってだから、うつの人ってそうじゃないですか。私誰からも必要とされてませんと。私なんか別に死んでも誰も悲しみませんとか、そういう話をされるんだけれども。てか、そういう心理状態に落ち込むんだけど、その人になるということをしてまで、実は必要としてる人がいるんですよってことを伝えるってことには価値があるんですよ。その人完全に引きこもってうつうつとしてるだけなんで、一見実用的だか実務的な意味では誰からも必要されてないっていうのは本当っぽく聞こえちゃうじゃないですか。明らかにそうじゃないんですよね。明らかにそうじゃないと思わなければ、ロジャースみたいな人がそのうつになった人になりきるなんてことしないじゃないですか。何のためであれ、治療のためであれ。絶対僕らは他人に対してそうじゃないと思ってるところ、どんな人に対して出会ったとしても、必要としている人が誰もいない人っていうのは、一人もいないって感じがあるんですよ。これが、つまりウィニコットが言ったところの、一人きりでいる赤ん坊はいないっていうことの意味なんだと思うんですよね。